リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは斉藤みちるです。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は宇治市より NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会の森田誠二さん、木津川市より山城ごはんの堤飛鳥さんの2組来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日は宇治市から NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会代表の森田誠二さんにお話を伺います。
はい、こんにちは。 NPO 法人ちはやぶる宇治の未来をつくる会の森田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。
はい、今から20年ほど前なんですけども、それまで大阪に住んでたんですけども、宇治に移住してきまして、宇治の魅力に見せられて移住したんですけども、そこでですね、定年退職を迎えて宇治の街づくりに寄与する NPO を立ち上げたということです。京都とのつながりは40年以上カンテレで働いてまして、その時カンテレで京都チャンネルと衛星放送を持ってたんですね。それで毎日 KBS のスタジオに通って番組を作ってた、そのご縁で、京都とのつながりました。はい、
そうなんですね。今回はちはやぶる宇治の未来をつくる会としてご出演いただいていますが、この団体名にはどのような意味があるのですか？
もう長い名前でしょう、これもうね自分でも変えようと思ったんですけどね、やっぱこれは重大なことなんでちょっと変えれなかったんですけどもね。ちはやぶるという言葉、斉藤さん聞かれたことあります？
あ、百人衆とかで。
そうそう、百人衆、有原麻衣の有名なちはやぶる神はもうきっかけに立ったがってやつやね。
あ、はい、
でこれは神にかかる枕言葉なんですよ、ちはやぶるって。でももう一つだけかかる言葉があって、それが実はなんと宇治なんです。
あ、
ということはですね、イニシエ人は神の何かを宇治に見せたんじゃないかと、妄想が暴走したわけですねでその暴走が、私がこういう活動するきっかけとなったわけなんですけども、それをキーコンセプトに、いろんなイベントをしたりしたり映像で発信したりしてます。はい、
そうなんですね。なるほど。じゃあ、街づくりをコンセプトとしたイベント映像とはどのようなものですか？
例えば、イベントでは、宇治だからこそできるようなイベントしてましたね。分かりやすいところで言うと、ぬかだのおきみって知ってます？
あ、はい、名前は聞いたことあります、
ね、そうそう、万葉のディーバーで天智天皇天武天皇に愛された、歌人なんですけどね。この方が最初に歌を詠んだ場所が実は宇治にあるんですよ。そのことを誰も知らなかったんです、私も含めて。誰もということじゃないけど、ほとんど知られてなかったんですね。でその結果どうなったかというと、そこは神社になってたんですけども、その神社の参道の木が全部切り倒されて駐車場に変わってしまったり、宅地に変わってしまったりします。時代の変化はもうどうしようもないんですけども、もしそのことをみんなが知ってたらもっと大事にしたと思うんですよ。だからそのために、そのことを知ってもらうために、ここは宇治っていうのは、歌どころである、万葉の歌どころです。実際万葉集にも26首の宇治が歌われてるんですね。それだけ有名な歌どころであった、人の心を動かす場所であったんですよ。そのことを知ってもらうために、まずぬかだの大君が生きた時代の衣装、万葉衣装ですね、これを着まして30人ぐらいで、コスプレじゃないんですけども、街を練り歩いたんです。練り歩いて要所要所で歌を読んでいたんですね。これは楽しかったな。もういいサザエしますし、いろんな新聞とかテレビに紹介されたりしました。そういうこととか、あるいは宇治に昔小倉池っていう巨大な池があったのご存知ですかね？
あ、わかんないです。
とっても大きな池があったんですよ、でそれを実際に見たかったんで、友達に相談するとできるよっていうふうに簡単に帰ってきまして、 で、まあ、大学の先生とか、まあ、CG アーティストの中に相談して AR 小倉池といってモニュメントリアリティで小倉池を再現したんです、まあ、大北の展望台でその方向を見ると360度のパノラマ AR 映像が浮かび上がるみたいなことをやりました。はい、結構ねいろんなことやってまして3年間で30回ぐらいイベントやってます。はい、
なるほど、映像制作に力を入れておられるのですね。
うん、そうですね、映像に限らず、まあ、イベントにも力を入れてるんですけれども、まあ、あの狙いはその地域の人々がその地域に対する誇りや愛情、まあ、いわゆるシビックプライドですよね、これを地域の人たちが醸成する、そしてそのいろんなイベントや映像制作のプロセスを共有することでソーシャルキャピタルを構築する、このソーシャルキャピタルというのが街づくりのベースにあるものだと思うんですよ。いろんな課題が街にあると思うんですけども、それさえしっかりすればあらゆる課題に向き合うようなベースができるんじゃないかというふうに思ってまして、それでそういう多種多様な人を巻き込むようなことをやっています。まあ、そのためには楽しく創造的なイノベーティブな取り組みが必要だと考えてやってるんですけども、まあ、実際にそうすることでメディアを巻き込んだりイベント参加者だけじゃない人々にも訴求できていると思います。まあ、あとは地域外からの樹木を集めることで、地域の人々がその自分の町を大事にしようという内発的動機づけ、これができるのではないかということで、まあ、いい再好循環を目指すようなことを試みています。はい、
なるほど。現在男女共同参画を促進するために新たな取り組みをされているようですね。
まあ、どんな活動にしてもそこに関わる人々が自分ごととして取れることが大事だというふうに思ってます。まあ、関わり方というのはいろいろあると思うんです。ある人はそれをミッションだということ、ある人は人に言われたから、どれも大切だと思うんですけども、仲間を増やしたりより広く伝えるためには、まあ、楽しさとか喜びが必要だというふうに思います。でもう一つ、何が課題かを知るためにはそのことにそれに対する学びを深めることが大事ですね。そのための例えば楽しみ喜びを得ること、そして学びを深めるというこの2点において映像制作という手法は優れているんじゃないかというふうに私は思っているんです。まあ、例えば伝えるためにはそのことを知る必要がありますね。つまり取材です。で、何を伝えるか、それは気づく必要がある、それがつまり構成になります。で、その伝えるための材料を集める、それが撮影であったり、それからそれを料理として仕上げていく一つのものとして仕上げていく、それが編集になってきます。でそれらの全てのプロセスでやはりその人間の根源的な喜びが内在しているというふうに思います。ですから上手い人は問題じゃないというふうに思っているでしょう。では喜びを共有しながら課題に向き合っていくということをやっていきたいなと。で、まあ、私の夢はそういう女性に限らず高齢者とか子どもとかいろんな方々、発信することで街づくりが盛んになればいいなというふうに思っています。
なるほど、ありがとうございます。男女共同参画の取り組みでもなんか具体的なことをなんかされてるみたいな話を伺ったのですが、もしお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、この8月から女性のためのスマホ簡単映像制作講座というのを、6回シリーズでやってます。受講生は16名で、何を伝えるかという講演には2つあると思うんです。一般論として1つは説明説得して伝えていく方法、もう1つは共感を得る方法ですね。で、映像を作るというのはその後者に属する共感を得る方法です。そういった意味ではその女性はとても女性の共感力、そういうのを期待しています。まあ、今の時代スマホ一つあれば映像の編集から撮影、そして YouTube などの発信に至るまで全部簡単にできてしまうので、とても面白い、取り組みになっていると思います。はい、でこれは宇治市ではですね、12月4日5日に宇治朝霧フェスティバルという男女共同参画イベントがあります。でその日にみんなでですね、その模様を撮影して編集して映像作品に仕上げて完成させ上映する予定でいます。でこの朝霧フェスティバルというのはどなたでも参加できるので、皆さんぜひ来てください。ミニバザーがあったり、ワークショップがあったり、パフォーマンスがあったり、盛りだくさんですので、詳しくはそのウェブ検索で宇治朝霧フェスティバル、宇治は UJI ですね、あるいはその電話番号0774399377に問い合わせていただければありがたいなと思っています。場所は JR 宇治駅を降りてすぐのゆめりや宇治というとても便利な場所なので、ぜひお越しいただければというふうに思っています。
では最後に、今取り組まれている活動をどのように発展させていきたいかを教えてください。
これは3年度で終わらせるだけじゃなくて、やはり長年にまた続けること、それが大事かなというふうに思っています。そのためにはこのプロジェクト取り組みが終わってからでも、宇治朝霧チャンネルという そういうチャンネルも立ち上げまして、そういうクラブを立ち上げて男女共同参画の実現に向けて仲間を増やしていきたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本日は NPO 法人ちはやぶる宇治の未来を作る会代表の森田誠二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
11月12日金曜日から25日木曜日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。今年度のテーマは性暴力をなくそうです。望まない性的な行為は性暴力です。性暴力は性別や年齢に関わらず起こります。身近な人や交際相手、配偶者から被害を受けることもあります。京都府では京都サラーで電話相談や来所相談を行っています。電話番号は 075-222-7711 です。一人で悩まず相談してください。
続いては木津川市から山城ご飯の堤あすかさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山城ご飯さんは木津川市を中心に活動されていますが、どのような団体か教えてください。
はい、木津川市内の茶農家の嫁さんや子どもアート教室の講師たちが山城地域の食、農産物、特産品を盛り上げたいという思いで活動しています。
山城ご飯というお名前からご飯屋さんなのかなと思ったのですが、堤さんが立ち上げられた団体なのですよね。
はい、私はご飯屋さんをしているわけでも野菜を生産しているわけでもないんです。何年か前からお仕事の一つとして山城地域を盛り上げる地域活性のお手伝いをしていて、地域の中で特産品を作ったり、子どもたちや子育て中のお母さんの居場所を作ったりされているグループや団体を PR する業務をしていたのですが、その中でも食べることが好きな自分のアンテナはどうしても美味しい加工品や野菜に向くので、お料理を作って山城地域を盛り上げるグループの方々とご縁がつながることが多くて、まあ、あえてそうしてるんですが、こんなに美味しい食を作る人たちが山城にはたくさんいるよということが言いたくて、情報発信用のネットサイトを立ち上げたり、 SNS でもレシピを紹介したり、食を訪ねる街歩きイベントを開催したりと続けていくうちに、なんとなく立ち上がった感じです。
活動内容について具体的に教えてください。
はい、地域の3世代交流、居場所づくり、子育て支援を目的に、以前は街歩きイベントや食育ワークショップ、クッキングマルシェにも出店していたのですが、まあ、去年のコロナの影響で、まあ、対面イベントは一旦お休みしています。で、まあ、すごくいい出会いがあって、今は、木津川市の加瀬山という地域に広がっている里山で畑作業、収穫体験、自然活動、環境教育、食育、森の中でアート体験などなど、自然の恵みをいただきながら、その日集まった人たちと食べることのありがたさをテーマに、ちょっと学んで食べて遊んでという食農体験をしています。
どうして加瀬山で食農体験をされているのでしょうか。
はい、数年前に木津川市が企画した里山学校という農作業里山体験に親子で参加していて、その開催場所のほとんどが加瀬山だったんです。市街地からすぐ近くにあって、歴史があって、地域の人たちがすごく良くて、何よりも素晴らしい自然があって、実りがあって、水や景色が美しい、空気もなんか美味しい気がして、こんなに素敵な場所があるというのも、もっともっと地域の人たちに伝えたかったんです。
なるほど。食農体験で印象に残っていることはありますか。
はい、都会にお住まいのお子さんがおじいちゃんと来てくれて、最初は虫が触れない、土が触れない、野菜嫌いなどなど言いながらわーわー泣いてたんですが、帰る頃には生き生きとキャーキャー言いながら走り回ってる姿を見ると、あ、この授業を始めてよかったなと思いました。
実際に参加された方たちからはどのようなお声がありましたか。
そうですね、学校では教えてくれない野菜の成り立ちとか、採れたて野菜の味、土いじりや川遊びを子どもが体験できて嬉しいですっていう声ですとか、ここで採れた野菜は家でちゃんと食べてくれる、おかげで食べられる野菜の種類が増えましたですとか、あとは平日は仕事をしているので、たまにここでのんびりできるとホッとするとか、などなどのお声をいただいています。
子どもも大人も自然の中で過ごす時間を大切にしたいですね。
そうですね、私自身もまだ子育ての真っ最中なんですけども、子供が笑うとホッとします。あ、来てよかったって、まあ、自分がこの場所がいいな、のんびりできるな、癒されるなと思った場所が子供も同じように思ってくれると、ここがまあ自分にとっての居場所、深呼吸できる場所になりますよね。まあ、職能体験はそんな風に思ってくれる親御さんたちにもっと来てもらえるようになれたらいいなと思っています。
職能体験を続けてこられた中で見えてきた課題もあるそうですね。
そうですね、まあ、職能体験を1年半続けてきた中で、この美しい里山を守っていくためにはどうしたらいいのかとか、住む人が増えるとその分ゴミが増えて、まあ、燃える可燃ゴミを燃焼するときに出る二酸化炭素とかプラスチックによる海洋汚染の問題などを考えるようになりました。子供を育てていると未来の地球環境について不安を感じることがあります。最近特にそう思うことが増えてきたように思います。まあ、これも多分加瀬山での活動を振り返ってみて、何のために続けているのかと自分やメンバーに問いかけたりしていく中で感じたことだと思っています。
それが次の活動につながっていくのですね。
そうですね、特に職能体験の活動でレクチャーしていただいている環境カウンセラーの方からご提案くださったことなんですが、加瀬山に生い茂っている整備が必要な竹を粉にして、それを機材としたものに生ゴミを混ぜていって堆肥化するコンポストというのを始めてみようかということになりました。地域の竹が上質な堆肥になる、しかもゴミの量が増える、あ、ゴミの量が減る減ります。そしてできた堆肥でまた美味しい野菜を作り、また堆肥化へ、素晴らしい地域内循環が生まれるのではないかと期待もしています。大量に堆肥ができたら、それを地域の生産者さんたちに使ってもらうこともできます。
生ゴミの原料と同時に放置された竹林が整備されるというわけですね。今後はどのような展開をお考えですか？
はい、今後私はそこにちょっとしたビジネスを取り入れたいと思っています。もちろん今すぐではなくて、竹の堆肥化がもっともっと一般の方に浸透していってからになるのかと思うのですが、竹の粉は竹を切って粉にするまで重労働です。多少の危険も伴います。その切り手、作り手に少しは作業代をお支払いできるようにしたいなと思っています。それをするためにああしたらこうしたら、夢はたくさんありますが、まずはスタートさせたばかりですので、まあ、今は食、周辺の方々にコンポストをチャレンジしてもらうことから始めていって、実際の生ゴミの量が減ったと実感してもらうことが先決ですね。
ありがとうございます。食の体験やコンポスト作りに参加したい場合はどうすればいいですか？
はい、主には私、堤あすかの Facebook か山城ごはんのインスタ、あと LINE 公式アカウントをチェックしてみてください。私たちと一緒に活動したいという山城地域の女性がいましたら、ぜひ連絡してください。ま、あの毎月第3日曜日の午前中、その木津川市の加瀬山の里山でイベントをしております。ちなみに今月は21日なんですけども、まあ、そういうところにご参加いただくと、あのいろいろあの皆さんと共有できるかなと思っています。
最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、山城地域の放置竹林問題、環境問題がこの竹チップコンポストで解決に向かっていったら嬉しいです。森好きの方、食べることが好きな方、エコがエコな生活を送りたい方、野菜を作りたい方、ぜひつながっていただいて山城地域を盛り上げましょう。
本日は木津川市から山城ごはんの堤あすかさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3433、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は12月13日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。